はい、じゃあ長尾の方からですね、まず2019年3月期第3四半期決算について概要を説明させていただきたいと思います。お手元の資料としては、パワーポイントのコピーとかプレイスインフォメーションがあるかと思いますけれども、パワーポイントの方のコピー右肩にページ番号をつけておりますので、これの順に沿いましてまずご報告したいと思っております。2ページ目ご覧いただきたいと思います。まず最初に今回の決算の総括でございます。上の表にありますように連結の業績でございますけど、増収ではありますが営業利益減益ということでございます。連結の売上高の方は日本とかインドでの四輪車販売の増加などで過去最高となりましたが、営業利益の方はインドルピーなど新興国通貨安の影響ですとか、まあ、販売費用の増加などがございまして、結果的には減益ということになったところでございます。その下 の経常利益につきましては、真ん中のポツが3つぐらいのところに書いてございますけど、まあ、これもマルチの方での特殊一時的でございますけど、売上受取利息増加ということもありまして営業外費用の方が加わりまして増益とはなっております。世界の販売の方ですが、四輪車の世界販売のところはインド、日本などで増加し過去最高となりました。二輪車の世界販売につきましてはインド、インドネシアなどで増加いたしました。一番下のところにあります通期の業績予想ですが、販売台数ですとか為替前提などは若干見直しましたけども、売上高利益につきましては前回予想据え置くというふうにさせていただいております。で、3ページ目ご覧いただいて、四半期ごとの業績推移のちょっと補足でございますけど、営業利益につきましては7、9月のところでも減益となりましたけど、10、12月はこのグラフにあります、さらに減益となったところでございます。まあ、やはり米国の利上げの影響を受けまして新興国景気が、まあ、影響を受けて、受けたためということでですね、まあ、インドをはじめとするアジアでの子会社の業績が通貨安あるいは販売費用の増加ということで悪化した結果かと思います。特にインドにつきましては秋 のディワリのシーズン、祝祭のシーズンがの販売結果がですね予想よりも下回ってしまったということで、ディーラー在庫が増えておりましたけども、昨年末までの販売活動によりまして現在では適正化しているところでございます。加えてエルティガですとかワゴン R といった新型車の投入もいたしましたので、まあ、この受注も好調に始まっているということもございまして通期予想の方は据え置きとさせていただく一つの要因となっております。4ページ目、第3四半期の連結売上高の状況を四輪、二輪、マリン、ほか、それから国内連結ともに分けて記述したのがこれでございます。ここでは為替換算影響、外枠に書いてございますところに、為替影響、売上減収のところは1102億円ということでございますので、ここを特に海外の方が前年割になったというのは、この影響もあろうかと思います。5ページ目ご覧いただきたいと思います。営業利益のアップダウンですが、諸経費の増、為替影響、さらに為替か、研究開発費の増が減益要因となりまして、増益要因を上回ったことによりまして33億円減少、プラスマイナスで、ございます。2565億円ということの減益となったところでございます。6ページ目は為替レートはご覧の通りでございまして、トータルで239億円の差損ですが、やはりインドルピーで一番大きく155億円の差損、パキスタンルピーで34億円の差損ということになっているところでございます。7ページ目、設備投資等でございますが、これはご覧の通りでございます。まあ、設備投資の方も この四半期で1912億円、まあ、順調に推移していると思っていただいて結構かと思います。8ページ目のところは連結のキャッシュフローですけれども、特にあの真ん中のところにあります財務のキャッシュフローで、CB の償還などがございましたので2257億円、この CB 償還分で数で書いてます1808億円がありましたので、こういったところが要因となりまして、キャッシュ残額としましては機種の残高から1968億円減少4040億円というところになっておるところでございます。9ページ目ご覧いただきたいと思います。事業別の業績でございます。まず左側の4輪につきましては売上高については2兆5966億円前年比1070億円増加でございます。他方で営業利益につきましては先ほど申しましたようにインド等の影響ありまして2441億円前年比42億円の減益ということになっております。右の二輪事業につきましては売上高は1822億円前年比12億円増加でございます。営業利益は1億円ということで、まあ、ギリギリでございますけど前年比に比べて15億円減少ということの結果となっております。マリン事業ほかにつきましては、600億円の売上、57億円前年比より増、まあ、これは大型船外機の写真に載っております DF350A がアメリカで好調でございまして、まあ、その結果利益の方にもいい効果が出てまして123億円、420億円の増益ということになっております。10ページ目、ご覧いただき所在別のに分解したところでございます。売上高のところにつきましては、欧州以外日本アジアその他、所在地で増加いたしました。他方で営業利益のところは、まあ、インドでの減少ありましたので、アジア以外日本欧州その他の所在地で増加しましたけどアジアで減少ということになって、おります。11ページ目ご覧いただきたいと思います。通期業績予想の数字でございますが、まあ、冒頭で申し上げました通りでございます。売上高3兆8000億、営業利益3500億、経常利益3900億、当期純利益2200億という骨格は書いてございませんが、売上高の内訳で、国内売上につきましては100億の上方修正、逆に海外売上につきましては100億の、下方修正、ちょうど100億円ずつアップダウンさせていただいております。それから為替前提につきましても12ページ目にありますように、実績とそれからまあ1、3月の予想を織り込みましてこういう形で、実績レートを反映させていただくことにさせていただいておるところでございます。13ページ目以降は生産、販売の動向でございます。まず四輪車の生産でございます。これは13ページ目のところでも一応4、12月は過去最高を更新しておりますけど、その右側にあります真ん中に書いてある10、12月を切り取ってみますと、インドの減少などがございまして前年割れということになってございます。あとトピックスでご報告でございますけど右下の方に書いてございます。この1月に、おかげさまでインドのグジャラート工場の第2工場がですね、完工いたしまして稼働もさせていただいているところでございますのでご報告させていただきます。14ページ目ご覧いただきたいと思います。販売の方ですが、これも生産と同じように4、12月では過去最高更新いたしましたが10、12月はインドが前年並みになったということで、全体としては前年割れということになってございます。15ページ目、地域別にご報告いたしますと、日本の四輪でございますけど、スペーシア、軽自動車というとスペーシア、 登録者でいうとクロスビーなどが好調に推移いたしまして、こういった結果になっております。加えてトピックスのところに書いてございますけど、エスクードの仕様変更ですとか、ラッパーに特別使用者モードを追加したとかですね、それからスペーシアでいきますと、ちょうど直近では年末からスペーシアのギアを発売開始いたしまして、年初の初売りでもですね、非常に好調で、たくさん受注をいただき始めているところでございます。トピック的にご報告したいと思います。16ページ目は欧州でございます。ここはスイフトかイグニスの販売が堅調に推移いたしましたが、前もご報告した通り、ハンガリーの工場マジャールで、WLTP の対応をするためにシャットダウンを行った、一時的な、これは減産がありましたけども、その影響が、この時期なんで反映されて前年割れということになって、ございます。それから17ページ目のインドでございます。ここも42月は台数的には過去最高を更新しておりますが、真ん中の10、12月のところを見ますと、販売計画がより下回ったということで前年並みになったということでございます。いろいろトピックス的にも書かさせていただいております。おかげさまでスイフトが3世代連続インディのコティをもらったとかですね、それからCNG の今EV とかハイブリッドとかもありますけど、インドではCNG もですね、我々どんどん普及を加速したいなと思っておりまして、あえてここにも載させていただきますけど、累計販売5万台達成とかですね、いったところがトピックスとしてご報告させていただきたいと思います。18ページ目は ASEAN 関係ですが、ここは前年比比べて1万台増加ぐらいの13万9千台に伸びてきております。特にインドネシア、あるいはそのミャンマーですね、伸びていくとミャンマーが約3倍ぐらいに拡大したということでございますので、ミャンマーもこれから競争厳しくなってくるかと思いますけど、ティラーの工場での増産体制なんかもしっかり組んでですね、販売のところも強化してミャンマーで着実に実績を上げていきたいなと思っているところでございます。あと19ページ目にパキスタンのところの報告も入れさせていただいております。我が社的にはシェアを大きく取っているところでございますし、インドより先駆けてパキスタンに進出した国でございますので、大事にしたいと思っておるところでございますが、累計生産200万台ということになっております。足元では少し税制が少し強化されるとかですね、そういう影響が出てきているところもありますけど、ここは大事にしていきたい国だということで、ご紹介させていただきたいと思います。二輪関係は20ページ目でございます。生産販売ですけども、左側、42月で、生産で8万5千台、販売で13万8千台増加したところでございます。特にアジア関係が増加、小型車中心にしておりまして、21ページ目にありますように、例えばインド、あるいはインドネシア、フィリピンなどで増加しておりまして、15万4000台増加の107万台のところまで、到達しております。特にこの棒グラフ見ていただくと分かるように、インドが非常に伸びておりまして、特にインドの中でもスクーターマーケットですね、我が社でいきますと 125cc のアクセスとかですね、上級スクーターのバーグマンストリートといったところが非常に好評で伸びているというところがあろうかと思います。それから22ページ目は生産販売台数の通期予想のところでございます。四輪車は生産販売ともに下方修正させていただきました。特にインドの四輪のところは足元のそういう状況でございますので、前回予想の前期比プラス 8% からプラス 6% に下方修正をさせていただいておるところでございます。二輪車はご覧の通りでございまして、で もう一つのプレスインフォメーションのところに記載はさせていただいておりますけど、この2本、1点ここで補足しますと、4輪車の予想販売の通期販売台数のところで日本71万8000台というところを載させていただいておりますが、今朝参考資料に記載させていただきます。この内訳として軽四輪で58万8000台、登録者で、ちょうど13万台ということで、伸ばしていこうと思っているところで、ございます。特に登録者のところは経に加えて登録者の売る力も徐々にでありますのでついてきておりますので、13万台という、まあ、今まで到達したことがない目標を掲げて、期末までこれで頑張っていきたいなと思っているところでございますので、そういう目標を掲げてさせていただいているところも合わせてご報告させていただきたいと思います。私からまず説明以上でございます。